テープをお聞きの皆様、こんにちは。風薫る5月、過ごしやすい日が続くと思いきや、夏日の勢い。そうこうしている間に、梅仕事、梅雨と季節は巡っていくのですね。今年は酷暑というワードも出てくるそうで、目まぐるしく変わる季節、体調を崩さぬよう気をつけたいものです。さて、広報御御霊、5月14日発行の声の広報第242号の内容をお知らせします。読み手は話し方メンバー、大貫春江、中根よし子、郡司真知子と私、多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は、諸田由美子先生です。なお、このテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報御霊第242号5月号の内容は、市長就任の挨拶、特集この町で育ち羽ばたく、民生委員児童委員、話題トピックス、四季の歌、4コマ御霊暮らしです。今月の表紙、御霊フットボールアカデミーは NPO 法人御霊スポーツクラブが運営する全寮型週末宿泊型女子中学生サッカーチームです。開校後14年間で100名もの人材を輩出してきました。卒業後は、プロ選手、トレーナーなどのスポーツ界や医療、教育、公的機関など、それぞれの夢に向かって歩んでいます。中には、スタッフとして再び御霊に関わり、後輩たちのサポートに携わる卒業生も。今回の特集は、地域とともに成長を続ける、御霊フットボールアカデミーに焦点を当ててご紹介します。4月30日2期目スタート、御霊市長島田耕造、新市長の所信表明。躍動する御霊新時代へ。この度の市長選挙におきまして、市民の皆様の温かいご支援とご支持をいただき、引き続き市政の重責を担わせていただくことになりました。改めて身の引き締まる思いであり、市長としての役割と責任の重さを心に受け止め、皆様から寄せられた期待と信頼に全力でお応えすべく決意を新たにしているところでございます。振り返れば1期目は、新型コロナウイルスへの対応をはじめ、激動の連続でした。その中でも、御霊花火大会の開催や、御霊っ子応援パッケージによる子育て支援の拡充、学校跡地を活用した企業誘致など、市政施行20周年を迎えた本市の未来へ確かな一歩を刻むことができました。2期目となる今期は、これまでの取り組みをさらに加速させ、結実させる飛躍の期間です。御霊市新まちづくり構想のもと、茨城空港周辺や JR 羽鳥駅前の新交流拠点整備を進め、交流と産業が好循環する活力ある町を目指します。また、防災体制の強化や教育環境の充実を図り、全世代が住み続けたいと心から思える御霊市を築いていく所存です。市民の皆様との対話を変わらぬ基本姿勢とし、市議会と連携して初心を忘れることなく、誠心誠意市政運営に邁進してまいります。躍動する御霊新時代を共に切り開いていくため、今後ともより一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、 就任の挨拶といたします。御御霊市長島田耕造。島田耕造市長のプロフィール。任期令和8年4月30日から令和12年4月29日まで。主な経歴。昭和36年2月1日生まれ。法政大学法学部政治学科中途退学。みのり町議会議員。平成9年8月1日から平成18年3月26日まで。御御霊市議会議員。平成18年3月27日から平成18年9月30日まで。平成19年12月1日から平成22年9月30日まで。茨城県議会議員。平成23年1月8日から令和4年3月7日まで。御御霊市長令和4年4月30日から。この町で育ち羽ばたく。御御霊フットボールアカデミーの現在地。羽ばたいた地元のヒロインがまた戻ってこられる場所へ。大きな喜びに沸いた昨年の茨城サッカー界。鹿島アントラーズの J1 優勝や水戸ホーリーホックの J2 優勝など、茨城サッカーが輝きを放った1年でした。そんな熱気の中で着実に成長と実績を積み重ねているのが全寮型週末宿泊型女子中学生サッカーチームの御御霊フットボールアカデミーです。全力で夢に挑みたい女子中学生のための受け皿として開校してから14年。3年連続となる全国大会出場を経て初のベスト8、そして女子サッカープロリーグ WE リーグの選手たちを新たに2人輩出するなど大きく飛躍しています。しかしこのチームの価値は戦績だけではありません。この地で育った卒業生が今度は選手たちを支える側として関わり続ける循環が生まれ始めています。地域企業や市民に支えられた選手たちがそれぞれの経験やスキルを生かして再び戻ってくるという開校時に描いた未来が年月を経て形になりつつあります。サッカーを通じて人生を豊かにし、地域と共に歩める人材。今回の特集ではそんな地元のヒロイン育成を掲げる御御霊フットボールアカデミーの現在地を見つめます。地域の活動にも参加。クリーン作戦。企業の食の支援が体づくりをサポート。市民駅伝で活躍。沿道の声援が力に。女子選手の活躍の場をもっと。地元企業とともに大会開催。寮生は小川南中学校で学校生活。練習や体調管理、日々自分と向き合う。サッカーの楽しさをみんなに。なでしこ広場。全日本アンダー15女子サッカー選手権大会。史上初の全国ベスト8。それぞれ写真が掲載されています。御御霊フットボールアカデミーから新たに2人のウィーリーガーが誕生。チフレ AS エルフィン埼玉。山田西音選手、ゴールキーパー。出身地沖縄県。所属歴御御霊フットボールアカデミー4期生。茨城フットボールアカデミー日本大学。アカデミーでは指導者の方々や仲間に支えていただきながら、サッカーの技術だけではなく 挑戦することや仲間と支え合うことの大切さなど多くのことを学びました。御御霊氏はサッカーを通して自分を大きく成長させてもらった私にとってゆかりのある大切な場所です。当時の経験は今の自分の土台になっています。これからもその感謝を胸にウィーリーグの舞台で成長した姿を届けられるよう頑張ります。 AC 長野パルセイロレディース塚崎ゆりな選手ディフェンス出身地茨城県所属歴新張サッカークラブ御御霊フットボールアカデミー4期生霞ヶ浦高校国士舘大学御御霊市での3年間はサッカーと真剣に向き合えた貴重な時間でした。ここで得た知識や経験があったからこそ成長を続けられ今の自分があると感じています。地域活動での温かいサポートにも心より感謝しています。ピッチ外でも充実した3年間でした。これからも感謝を忘れず努力を続け、後輩に夢や希望を与える存在を目指します。アカデミーのさらなる発展と後輩の皆さんの活躍を心より願っています。人が循環する街かける広がる応援の輪。卒業生の紹介。卒業生一期生看護師益子里穂さん。一生の仲間と出会った場所で後輩たちの心身に寄り添う。都内の病院で看護師をしながら定期的に御御霊に戻り、アカデミー生の体調確認や悩み相談を聞いてアドバイスをしています。卒業時は戻ってくるとは思っていませんでしたが、スポーツに関わりたいという思いを実現できて感謝しています。当時の仲間とはぶつかり合いながら信頼を築いてきたからこそ、別々の道に進んだ今でも会えば本音で話し合える一生の仲間です。今のアカデミー生たちにはそんな特別な時間を大切に過ごしてもらえたらと思います。卒業生一期生理学療法士志村優さん。全力の経験が財産に、トレーナーの夢へ踏み出す。つくば市の病院で理学療法士としてアカデミー生のリハビリ指導を担当しています。以前からの夢だったトレーナーとしても、県内女子中学生チームの指導補助という一歩を踏み出しました。私にとってアカデミーは一生懸命になれる場所であり、自分と向き合える貴重な場所でした。自分の限界を超える経験ができたことや、仲間や支えてくれる人たちとの関わりの中で多様な考えに触れたことも財産になっています。次にスタッフ紹介。御御霊フットボールアカデミー監督藤田明人さん。私たちの使命は人づくり。このチームの存在意義を問い続けたい。私たちの取り組みはサッカーを通じ自らの人生を豊かに切り開く人材を育むことです。覚悟を持って集まる選手と、それを支える地域の皆さん、そして御御霊に帰ってくる卒業生、この循環が御御霊の活力になります。一方で、開校から14年がたち、女子選手の活躍の場が増えた今、私たちの活動の真の意義が問われています。現状に甘んじることなく、市民の皆様と共に次なるステージへ。挑戦は続きます。御御霊フットボールアカデミー調理師、青木すみさん。地域の皆さんの温かさが、親元を離れて暮らす寮生の支えに。 管理栄養士が作ったバランスの取れた献立をもとに、寮のキッチンで地元の新鮮な食材を使って調理しています。サッカーに打ち込むアカデミー生にとって、食事は体づくりであり楽しみの一つです。おいしい料理や何気ない会話を通して、親元を離れて生活する子どもたちのサポートをしていきたいです。地域の方々の応援しているよの言葉や温かい関わりも彼女たちの人間的な成長を支えています。受け入れてくれる地域の力を感じます。地域の企業がスポンサーに、彼女たちの全力を多くの人々が支えています。子育て支援、休憩トーク、ユニフォームスポンサー、オフィシャルパートナー、株式会社ジャパンミート、ユニフォームスポンサー、オフィシャルパートナー、株式会社筑波電気通信、ユニフォームスポンサー、オフィシャルパートナー、株式会社ユーゴー、ユニフォームスポンサー、オフィシャルパートナー、株式会社一生金属、ユニフォームスポンサー、オフィシャルパートナー、ライフサポートパートナー。他にも市内のさまざまな企業が食材や生活用品の提供を通してアカデミー生の体づくりや体調管理を支えています。2025シーズン終了時点。広がる応援の輪かける人が循環する街。あなたも応援参加しませんか？三女会員対象御霊フットボールアカデミーを応援したい個人・法人、年会費個人2000円から、法人5万円から。申し込み先 NPO 法人御霊スポーツクラブ事務局、藤田明人、電話 090-7818-6371 です。JFA なでしこ広場 in 御霊、6月以降も開催予定。会場タスパジャパンミートパーク。ボール遊びやミニゲームを通してサッカーを楽しく体験できます。対象女子は年中から小学6年生、男子は小学2年生まで。料金無料です。アカデミーの練習に参加、女子対象。本格的な女子サッカーを体験したい、ポジション別の専門的な指導を受けたいという声に応えて開始。スキル向上や体づくりなどアカデミー生と一緒に練習できます。日時毎週火曜から木曜、18時から20時。会費1回1000円です。
地域の身近な相談相手、民生委員児童委員。5月12日は民生委員児童委員の日です。高齢者が一人暮らしなので不安、子育てに悩んでいる、介護に疲れたなど、生活の困りごとや悩みなど、誰に相談してよいかわからないことはありませんか？民生委員児童委員は地域住民の立場からボランティアで相談相手や悩みごとの解決に向けたお手伝いをしています。御霊市では現在89名の委員が活躍し、地域の身近な相談相手として困りごとの相談から関係機関への調整など、地域で重要な役割を担っています。 民生委員児童委員の活動、地域のつなぎ役、地域住民から民生委員児童委員に相談、民生委員児童委員から関係機関に相談内容の報告情報伝達、関係機関から情報提供を民生委員児童委員へ、児童委員から情報を地域住民へ提供いたします。関係機関からは必要な支援を地域の住民に実施します。高齢者、障害者のための相談支援、住宅の安全安心を守るための犯罪などの防止、子ども、子育て、家庭のための支援など、こんな相談を受けています。円グラフにしました。民生委員、児童委員全体、高齢者に関すること 58.9%、 障害者に関すること 4.3%、 子どもに関すること 19.0%、 その他 17.7%。グラフは全国の民生委員、児童委員による相談・支援件数、分野別の内訳、全国民生委員・児童委員連絡会、あなたの町の民生委員・児童委員、令和5年7月版より引用。なお、割合は小数点第2を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。民生委員児童委員の7つの働き。1、社会調査。2、相談。3、情報提供。4、連絡通報。5、調整。6、生活支援。7、意見具申。民生委員、児童委員は、さまざまな関係者や団体などと連携しつつ、課題や悩みを抱える市民の相談、支援、地域福祉の推進に取り組んでいます。地域住民の一員である民生委員、児童委員だからこそ、地域社会やそこで生活する人々の実情を踏まえた相談支援活動や福祉の仕組みづくりの提案を行うことができます。つながりで地域を支える各地区民事協会長の声。各地区で民生委員、児童委員協議会民事協会長として活躍されている3名の方に、活躍に対する思いや心に残る出来事などを語っていただきました。渡辺博明さん、実り民事協会長。地区をつなぐ架け橋に。民生委員として平成16年に委嘱され、22年目となります。民生委員は地域住民と行政をつなぐ架け橋となり、地域住民の皆さんの最も身近な相談相手として活動しています。生活上の悩みや子育ての不安など、どこに相談すればよいか迷った時は、お近くの民生委員、児童委員にお声掛けください。日頃から委員としての責任感や住民と同じ気持ちで寄り添うことを大切にしています。訪問して決まったことを聞くだけではなく、じっくり話を聞いて寄り添う先に信頼関係が生まれると感じています。一人暮らしの高齢者の見守りを続けていると、訪問を心待ちにしている高齢の方々が多くいます。来てくれてありがとうという言葉はとても嬉しく、少しでも地域の力になれることが 原動力になります。田山久夫さん、小川民事協会長。何気ない会話の大切さ。委員になって15年になります。子どもから高齢者まで幅広く地域住民からの相談を受ける立場に、初めは自分に務まるだろうかと責任の重さを感じました。活動で力を入れているのは地域の皆さんとのつながりを大切にすること。日頃から挨拶をし、何気ない会話をする中で地域の様子を見守ることを大切にしています。民生委員の活動は一人でできるものではなく、地域の皆さんや関係機関の協力があってこそ成り立つものだと思います。以前、委員全員が出演し活動 PR 映画を作成しました。映画作成により全国各地の民事協の方々と交流が生まれ、それぞれの地域での取り組みや工夫を知りました。自分たちの活動を発信する意義と人と人とのつながりが新たな広がりを生むことを実感しました。大口隆さん、たまり民事協会長。活動で励まされて、民生委員児童委員を務めて5期13年目です。当初は民生委員の名称を聞いたことがある程度、支えているつもりなのに自分が励まされている活動の日々です。昨年12月1日に全国一斉改選が行われ、新任委員の割合が4割となりました。地域のこと、福祉や委員職務のことなど、研修や現場に立つ経験を重ね、自信が持てるように委員同士が助け合える民事協を目指しています。印象に残っているのは、病気のため一人暮らしでこの冬を越すことが心配され、通院先の付属施設へと一時入所した方へおせち料理を持参したこと。尋ねる人もなく暗い顔でしたが、1時間ほどの会話で元気を取り戻しました。しかし裁縫の約束も果たせないまま1月末に亡くなりました。委員2年目のつらい思い出です。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話02994811111、内線3224、福祉事務所小川支所、電話02994811111、内線2111、福祉事務所みのり支所、電話02994811111、内線1170です。お御霊の旬な話題。ニラ小川地区が茨城県青果物銘柄産地に指定。2月13日小川地区のニラが県の青果物銘柄産地に指定されました。平成10年に初めて指定され、今回が9回目の指定です。新日立の農業協同組合小川ニラ部会では、高度な生産技術を持った36個の部会員が高品質なニラを生産しています。令和6年度は737トンを出荷し、販売額は約5億6800万円。出荷先の市場からはレベルの高い産地として 高い評価を得ています。今後も安全性や品質の向上に取り組み、さらなる発展が期待されています。銘柄産地、食の安心安全を基本に、消費者ニーズに対応した生産出荷に取り組み、品質などが高く評価された産地を県が指定する制度。前列左から源氏副部会長、田中部会長、島田市長、飛田県央農林事務所長、矢口組合長、岡野副部会長の写真が掲載されております。問い合わせ農政課農政係、電話029948内線1156です。救急車が新しくなりました。2月27日小川消防署に配置された高規格救急自動車を8年ぶりに更新し、運用を開始しました。車両には最初の赤色灯を備え、外見デザインにバッテンバークマーキング、側面に市松模様とシェプロンマーキング、背面の山形の縞模様を採用。これに視認性が向上し、反射材の使用により夜間の安全性も高めています。また最新の機材を搭載し、より迅速な救命活動に対応します。今後も市民の安心安全のため活用していきます。問い合わせ消防本部警防課救急救助係、電話029958-4541、高規格救急車、高規格救急車の内部の写真が掲載されております。おみたまトピックス、社会教育活動に尽力。曽我神社がみこしと踊り屋台の報告書を寄贈。3月13日、曽我神社よりみこし、年番、踊り屋台、付属、茶台、加護、および祭礼関係、文書、調査報告書を寄贈いただきました。当日は、宮司の木那須直隆さんと総大長の藤井雄一さんが、羽鳥文雄教育長と対話しました。令和7年に踊り屋台建造100周年を迎え、本年はみこしが新造されて100年を迎える記念の年となります。みこしと踊り屋台の歴史、かつて霞ヶ浦北岸地域には踊り屋台を使った祭礼が行われていました。石岡型の出汁や幌獅子が発展すると、次第に踊り屋台は廃れましたが、現在も7月の曽我神社の祇園祭では年番町によって巡行されています。みこしと踊り屋台は地元の大工棟梁天ヶ谷八十吉が制作を担いました。報告書の閲覧場所、小川図書館、たまり図書館、みのり公民館図書室、県内の祭礼文化を知る上で非常に貴重なものです。ぜひご一読ください。問い合わせ障害学習課文化財係、電話0299-269111です。おみたまトピックス、地域学校共同活動、おみたま初職業体験おみざにゃ。職業体験イベントおみざにゃを指揮健康館あさみ運輸スパで開催しました。このイベントは 地域学校共同活動として開催し、約60人の参加がありました。地元企業株式会社大正関東工場、株式会社マルゼン実り工場、アストラム株式会社、旧ペンテル株式会社、伊藤製菓株式会社、茨城コープ生活協同組合などや市民団体などのご協力により、看護師、自衛官、建築士、お御霊コンシェルジュなど17種類の体験を実施。また中央高校生の生徒20名にもボランティアとして支えていただきました。参加した子どもたちからは、いろいろな職業があって楽しかった、初めて知った職業がありまた体験したいなどの感想が寄せられました。地域学校共同活動とは、地域の人と学校が協力して子どもたちの学びや成長を支えながら、より良い地域を作っていく活動のことです。その一環として、子どもたちの豊かな体験のため、地域の皆さん、団体、企業等の協力を得て、令和6年度からオミタンスクールを開始しました。前橋作りやみたらし団子作りなど、子どもたちはさまざまな体験に生き生きと挑戦し、楽しみながら学びを広げています。ご協力いただいた講師の方々、イラストレーター体験、看護師体験、調味料作り、旗織り体験、救急救命士 AED 体験、お御霊コンシェルジュ体験の写真が掲載されております。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話02-9948-1111、内線2264です。
お御霊市長杯争奪第1回中学校卓球大会、3月29日実り中学校体育館で、お御霊市近郊の中学校男子団体11チーム、女子団体9チーム、参加者数143人が集まり、お御霊市長杯争奪第1回中学校卓球大会が開催されました。本大会はお御霊市とお御霊市スポーツ協会実り卓球クラブの共催、お御霊市教育委員会の講演と伊藤製菓株式会社の協賛をいただきました。試合では随所に好プレーが見られ、観客席も一緒に盛り上がりました。総体に向けた選手のレベルとモチベーションの向上につながる大会になりました。大会の結果は次の通りです。男子団体優勝友部中、準優勝小川南中 A、 3位実り中 A、4位岩間中 A、 女子団体優勝麻生中、準優勝実り中 A、 3位石岡中 A、 4位鉾田南中。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話02-9948-1111、内線2253です。企業と連携した火災防御訓練、3月1日から7日まで全国一斉に春季火災予防運動が行われました。小川消防署は地域住民や地元企業と防火意識の向上を目的として、株式会社アクテオクレーン関東工場野田市内の協力のもと、市消防団第2中隊と合同火災 防御訓練を行いました。訓練を通じて消防団と消防署が連携を強化し、改めて皆様との協力体制の重要性を再確認しました。問い合わせ、消防本部小川消防署、電話0299584611です。学校紹介。小川南小学校。学校教育目標、笑顔で登校、笑顔で学び、笑顔で帰る温かい学校。1. 地域ボランティアの方たちと体力テスト、地域とともにある授業実践。 2. 児童主体の縦割り班活動。 3. PTA 主催の大人と子どもの玉入れ対決の写真が掲載されています。紹介します。私の学校。6年、小沼諏訪さん。代表委員として学校をより良くする活動を行っています。雨の日でも楽しく遊べるようにカードゲームを用意したり、暑すぎて外で遊べないときは体育館で遊べるよう提案したりしました。みんなが楽しく学校生活を送るため頑張ります。また私たちの学校はたくさんのボランティアの方が学習に協力してくれています。家庭科では調理のお手伝いやミシンの使い方を優しく教えてくれました。工作や体力テスト、水泳の時も学校に来てくれます。地域の方がいつも学校に来てくださるので安心安全に楽しく活動できています。教諭、中島義明さん。本校は豊かな自然と温かい地域の方々に支えられた笑顔と活気あふれる学校です。何よりの自慢は素直で何事にも一生懸命取り組む子どもたちの姿。教員としてこの地に勤務できることを心から光栄に感じています。今後地域とより深く連携した教育活動を行いたいです。授業の補助以外にも地元の歴史や産業を共に学ぶ体験を通し、子どもたちが郷土への誇りと多様な人とのつながりを大切にする心を育めるよう努めます。学校と地域、保護者が手を取り合いながら小川南小の輝く未来のために尽力します。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2234です。季節を読む、時流を読む、四季の歌。実り短歌クラブ。旅客機が陽光を見せて消えてゆく、音が追いかけ冬空高し、志田正夫。好きだった濃いコーヒーを穏やかなカフェインレスに年重ねゆく、菱沼智恵。割引の脳トレドリル買うてみる、夢中になりて時を忘れる、山口和代。雪国の友の悲鳴に手も貸せず、ただ雪解けを祈るのみなり、怒り焼きえ。寒くても雪なき里に住む我は、好きに動けるこのありがたさ、白根沢清香。小川短歌会。こもりがち、気分は曇り、死を思う、子からの手紙に救われている、小川ひろこ。留守番を余儀なくされし老犬は、 主人を待ちて寂しげな顔、近藤静江。語り部の回収活と共わさる、気なる水仙鮮やかな今日、中根よし子。みんなして笑って撮った写真見て、ばあちゃんだって元気でいようと、根本千恵子。頼まれし、タバコのついでレジそばの、夫の好きなあんまん二つ。畑谷ひろ子、たまり短歌会。桜咲く陽気一変雪となり、二ヶ月ぶりに大地潤す、野口初江。満開の桜の下で宴あり、平和なれこそ楽しめるなり、石橋よしお。友達は心の風と光です。手術間近の友の返信、関千恵子。一日に幾たびも見る九樹草、日差しのぬくもり春を数える、高田久子。朝日の中に咲き始めたる皇帝の桜の老樹ひととき眺む、鶴町文雄。湖俳句会。風そよぎ薄紅色の桜舞う、三村玲子。土古屋原油枯渇か咲き見えず、長島美奈子。菜種梅雨散歩の足を止めに蹴り、長島栄。山肌を霞に包む筑波山、長島明。家飾るしだれ桜の見事なり、長島久美子。実り俳句会。パンジーのような顔して笑いたし、佐藤清子。つつがなく暮らす幸せ風光る、白根沢清香。白木蓮無くなる空の明かりかな、塚田文江。床飾る悠久愛した菜の花と、米川久子。春観音一年ぶりに呪術くぐり、滑川君子。欅の会。春しぐれみんな抱える小さきに、岡島玲子。夜桜や船の数だけ日のともり、阿久津剛。呼び止める風にほどけるミモザの花、矢口福。風歌う若葉ささやく山の声、藤本和美。生命や石持つ形の雲流る、石田敏江。くるみ俳句会。花の雲せせらぎパーク鳥の声、大曽根渡る。角口の人待ち顔のボケの花、志田菊女。咲きそろう花見の客となりにけり、白垣内睦子。池静か身のも漂う花いかだ、福島国吉。太鼓の音春の空気を揺るがして、堀市泉。たまり俳句会。耳守る紙と一根、春社日、松田道義。チューリップ風車ゆるりと異国めく、矢口智子。伐採や耐えて久しき生地の声、小玉智子。花の寺。千社札張りお断り、豆助。大試験の絵馬鮮やかや村屋城、関千恵子。お御霊川柳会。サプライズ何もないけど60年、石井明夫。卒樹なり仏の膝に手を伸ばす、志田正夫。 ああうまいご飯納豆今日もまた。江戸忠夫。サプライズ驚くふりに一苦労阿久津剛。いい夢の余韻に浸る老いの春原吹子。以上です。4コマお御霊暮らし。お御霊サポーター。サッカーか。あら元気ね。あの子たち全国から来てるのよ。懐かしいね。昔は我が子を全力応援したよね。応援したくなるな。じゃあ応援に行こうか。わあ、みんな我が子みたい。頑張れ。その調子。いつの間にかサポーターになってる。お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画。お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介。天デザインまみ。夫の転勤で移住し1年。お御霊の暮らしを満喫中です。ロゴ、チラシ、ホームページ制作等を行うデザイナーですが、地元での活動はこの連載が第1弾。デザインのご相談は LINE からお気軽にどうぞ。市役所の開場時間、窓口受付時間を変更します。変更後の窓口電話受付時間、令和8年7月1日水曜日から8時45分から16時30分まで、月曜から金曜。対象施設、お御霊市役所、本庁分庁舎、小川総合支所、たまり総合支所、羽鳥出張所、健康増進課、四季健康館、あさみ運輸、スパ内、健康増進課、小川保健係、子ども確定センター、小川保健相談センター1階、水道事務所。なお、文化、スポーツ、障害学習施設、学校給食センター、消防署の窓口受付時間に変更はありません。毎週水曜日の延長窓口は継続。市役所本庁、小川総合支所、たまり総合支所の一部の窓口で行っている窓口延長はこれまで通り行います。毎週水曜日19時まで。開庁時間、窓口受付時間の短縮は、証明書のコンビニ交付、インターネットを使った申請手続きなど、デジタル化による行政サービスの向上と合わせた市役所業務の効率化、業務改革による職員人件費の削減などの実現に向けた取り組みです。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、総務課庶務係、電話0299481111、内線1283-1284です。アピオス大小ホール、小川運動公園、小川海洋センター、ネーミングライツで愛称が決定。ネーミングライツパートナーとして、小川文化センターアピオス大小ホール小川運動公園は、 茨城トヨタ自動車株式会社と小川海洋センターは株式会社アピックと契約を締結しました。契約期間はそれぞれ令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間です。なお条例で定める施設の名称に変更はありません。愛称・略称が定着するまで条例上の名称を併記。小川文化センターアピオス。ネーミングライツ料年額150万円。大ホール、茨城トヨタゴールドホール、略称茨トヨゴールドホール。小ホール、茨城トヨタパールホール、略称茨トヨパールホール。小川運動公園、ネーミングライツ料年額50万円。茨城トヨタスポーツパーク小川、略称茨トヨスポーツパーク小川。立花広場、茨城トヨタスポーツパーク立花、略称茨トヨスポーツパーク立花。小川海洋センター、ネーミングライツ料年額30万円。アビックアクアリーナ小川、略称アピックプール。問い合わせスポーツ推進課、電話0299481111、内線2251です。ダイヤモンドシティお御霊、見つける、磨く、光を当てる。お御霊がいろんなことを頑張っているのに活動を知らなかったのがもったいないと感じました。とっても応援してます。これからも頑張ってください。市内視察した茨城キリスト教大学生。視察を通して実際にお御霊に住んでみたいと思ったし、私も将来公務員として地元を盛り上げられるような人材になりたいと思いました。市内視察した茨城キリスト教大学生。去年も申し込み、おいしい梨を堪能しました。今年も楽しみにしています。山口県60代、ふるさと納税応援メッセージ。西郷地にある東京豚骨というラーメン屋をおすすめします。好きなメニューは名古屋コーチンの塩ラーメンとネギ丼です。ぜひお召し上がりください。文化芸術家細谷、入庁2年目。これで広報を見たま第242号を終わります。引き続きお知らせ番をお聞きください。広報お御霊お知らせ番、5月みんなの回覧板公開中。すぐに見られる、いつでも見られる、なくさない。過去の回覧板も見られる。回覧板がホームページで。現在行政区の皆様のご協力により、市からのお知らせ板などを各地域で配布回覧いただいています。これまでの紙の回覧板に加えて、市ホームページでも閲覧できるようにみんなの回覧板ページを公開しました。紙で配布回覧しているお知らせと同様の情報を掲載していますので、ぜひご活用ください。問い合わせ市民共同課、市民共同係、電話0299481111、内線1133です。 ご案内。国民健康保険に加入している方へ、個別検診、医療機関検診を受けましょう。対象者、個別検診を受けられるのは、次のすべてに該当する方です。市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方、今年度、市の総合検診と住民検診で実施する特定検診、人間ドック、脳ドックのいずれも受診しない方、なお、通院中の方も特定検診の対象です。通院先が個別検診実施医療機関であれば、通院先で受診できます。検診実施期間、5月13日水曜日から令和9年3月31日水曜日まで。検査項目、問診、身体計測、腹囲を含む、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝機能、尿検査。なお、医師が必要と判断した方には、詳細項目、心電図、眼底検査、貧血検査を実施します。受診者の希望で追加する場合は、自己負担となります。受診方法、1、医療機関に直接検診日を予約します。2、次の持ち物をご用意の上受診してください。検診当日の持ち物、マイナ保険証または資格確認書等、特定健康診査受診券、緑色、個人負担金1000円、検診結果、検診結果は医療機関から送付されます。近隣の協力医療機関一部、次以外は市ホームページの個別検診実施医療機関一覧表をご覧ください。医療機関名、所在地、電話番号の順に読みます。山口医院、小美玉市栗又歯科1747-10、0299-371055、小川南病院、小美玉市小川733、0299-581131、小美玉市医療センター、小美玉市中延651-2、0299-582711、希望が丘引きクリニック、小美玉市中台843-10、0299-368101、小美玉クリニック、小美玉市羽鳥2663-61、0299-467800、渡辺クリニック、石岡市東工大4-14-30、0299-267633、石岡皮膚科内科クリニック石岡市国部2-4-9、0299-245080、柏木医院石岡市石岡2158-3、0299-222874、杉並クリニック石岡市杉並2-2-19、0299-276700、山王大病院石岡市東石岡4-1-38、0299-263130、朝日大病院石岡市朝日大1-17-26、0299-262131、 岡崎内科医院、石岡市府中 1-3-21、0299-22-2014、芹沢医院、石岡市石岡 3165-17、0299-22-2035、府中クリニック、石岡市府中 5-11-1、0299-22-2146、婦人内科クリニック、石岡市鹿子 2-1-36、0299-35-5005、石岡第一病院、石岡市東府中 1-7、0299-22-5151、グリーンクリニック、石岡市下京科 1547-7、0299-36-4120。問い合わせ、医療保険課国保年金係、電話 0299-48-1111、内線 1102-1103-1104 です。
国民健康保険に加入している方へ、人間ドック・脳ドック費用を助成します。助成対象、次の要件すべてに該当する方です。市の国民健康保険に加入する30歳以上の方、検診日現在です。40歳から74歳で、今年度、市の総合健診と住民健診で実施する特定健診、個別健診のいずれも受診しない方、申請時点で国民健康保険税を完納している世帯の方です。注意、人間ドック・脳ドックの助成は重複して受けられません。申請後、健診日までに国民健康保険の資格を喪失した方は助成対象となりません。資格喪失後の受診が判明した場合は助成金を返還していただきます。市の助成金は2万円です。健診実施期間5月13日水曜日から令和9年3月31日水曜日までです。受付期間は4月27日月曜日から令和9年1月29日金曜日までです。なお、受付期間を過ぎると助成券を発行できません。また、特定健康審査受診券が届き次第予約が可能です。申請方法手順です。1、医療機関に直接検診日を予約します。2、検診を受ける前に市役所医療保険課、小川総合窓口課、多摩里総合窓口課のいずれかで申請し、検診助成券を受け取ります。申請に必要なもの、マイナ保険証または資格確認書等、特定健康審査受診券、緑色、40歳から74歳の方です。検診当日の持ち物、検診助成券、マイナ保険証または資格確認書等、特定健康審査受診券、緑色、40歳から74歳の方、自己負担金。なお、検診料金以外の追加検査料金は自己負担となります。また、医師の判断で特定健診の詳細項目を行う場合の料金は自己負担となる場合があります。続いて、実施医療機関名です。水戸市一財茨城県メディカルセンター、電話番号 0292431111、 公財茨城県総合健診協会 029-241-0053 水戸中央病院 029-309-8521 総合水戸共同病院 029-233-9930 笠間市茨城県立中央病院定員あり029677-1093 御御霊市新沢委員029948-0034石岡循環器科脳神経外科病院029958-5211御御霊市医療センター029958-2713石岡市石岡第一病院029922-5151山王大病院029923-4113土浦市総合土浦共同病院予防医療センター050-1725-6511下部日立製作所土浦診療健診センター0570-200-500独立国立病院機構霞ヶ浦医療センター029-822-5050つくば市筑波大学附属病院029-853-4205公財筑波メディカルセンター029-856-3500筑波記念病院筑波トータルヘルスプラザ050-1808-0568筑波学園病院029-836-1983阿見町一財霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター029-887-4563なお人間ドック、脳ドック等の料金に関する問い合わせは次のところにお願いします。問い合わせ医療保険課国保年金係電話029948-1111内線1102または1103または1104です。公共下水道の利用できる区域共用開始区域を拡大します。4月1日から野田、中野や竹原下郷、栗又鹿の一部区域で公共下水道が利用できるようになりました。区域地図は市のホームページか下水道か小川総合支所1階で閲覧できます。公共下水道への接続は3年以内に。公共下水道が利用できるようになった区域は汲み取り便所は3年以内、浄化槽は速やかに公共下水道に接続しなければならないと下水道法で定められています。公共下水道は清潔で快適な生活環境を確保し、川や海などの水質を守り、地域環境を豊かにするものです。公共下水道の役割を十分にご理解いただき、できるだけ早く下水道に接続しましょう。受益者負担金とは、公共下水道が利用できるようになった区域の皆さんに下水道の建設にかかる費用の一部を負担していただく制度です。今回利用できるようになった区域の居住者や土地所有者には、令和8年度から5年間の分割年4期一括で受益者負担金を納付していただきます。市指定の取扱金融機関の 預貯金口座から口座振替で納付できます。なお各年度の1期分の納期限までに一括納付していただくと、納期前に納付した納期数に応じた割合で算出した一括納付報奨金が交付されます。排水設備工事は指定工事点へ、下水道への接続工事は市の指定を受けた排水設備指定工事点でのみ行うことができます。助成制度をご利用ください。公共下水道に接続するための工事費用を助成する制度がありますので、ぜひご活用ください。排水設備設置工事資金助成制度、新築ではない個人宅が対象です。助成を受けるには要件がありますので、詳しくは市のホームページをご覧ください。なお法人や事務所の場合、住宅新築に伴う工事は対象外です。ただし20人層以下の単独浄化層が設置されている事業所や集合住宅は対象となります。従来の制度、下水道が使用可能になってから1年以内は助成額が4万円、2年目以降は2万円です。拡充制度、一定の要件を満たす方、下水道が使用可能になってから1年以内は助成額最大35万円、2年目以降は最大33万円となります。なお拡充制度の助成額は対象工事費か最大助成額のいずれか少ない額となります。推薦化工事資金の融資斡旋、推薦化工事に関わる借入金の利子分を市が一部補助する制度です。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ下水道課、電話0299-481111、受益者負担金のことは業務係内線2122または2121、接続工事や融資斡旋のことは管理係内線2125または2126です。はい、続いてのご案内は市内在住の60歳以上の方向け講座、あじさい大学受講者募集の内容です。対象、市内在住で60歳以上の方、場所安らぎの里小川中延1508-1、定員は次の通りです。なお申し込みが一定数に満たない場合は開講しないことがあります。定員については後ほどお伝えします。講座内容、内容については後ほどご案内します。申し込み方法、安らぎの里小川の窓口または電話、なお個人での申し込みとなります。地区での取りまとめなどグループでの申し込みはできません。申し込み期間、5月19日火曜日から6月2日火曜日まで、各日9時から17時まで、ただし月曜日を除きます。問い合わせ安らぎの里小川、電話0299-584580、ただし月曜日を除きます。ではそれぞれに講座内容、そして定員についてご案内いたします。まず7月2日開講、全5回歌声広場、日程7月2日木曜日、9月3日木曜日、10月1日木曜日、11月5日木曜日、12月3日木曜日、時間9時30分から11時30分、会場安らぎの里小川書画棟、内容 みんなで楽しく歌いましょう。腹式呼吸で心肺強化にもつながります。定員先着順で15名です。続いて絵手紙です。7月14日開講全3回です。日程7月14日火曜日、9月8日火曜日、11月10日火曜日、9時30分から11時30分まで。会場安らぎの里小川書画棟。内容は絵心がなくても誰でもその日に作品ができます。はがき代などが必要です。定員先着順で12名です。続いて演芸、7月9日開講全3回です。日程7月9日木曜日、9月10日木曜日、11月12日木曜日、10時から11時30分。会場安らぎの里小川書画棟。内容、季節に合った草花や野菜の育て方をプロが丁寧に指導します。定員先着順で25名です。続いてフラワーアレンジメント、7月3日開講全3回。日程7月3日金曜日、10月16日金曜日、11月20日金曜日、11時から12時です。会場は安らぎの里小川事務棟。内容、素敵な花々を使ってフラワーアレンジメントを作ります。花代2000円前後が必要です。定員先着順に8名です。続いてスマートフォン A コース、6月11日開講全6回。日程6月11日木曜日、7月9日木曜日、9月10日木曜日、10月8日木曜日、11月12日木曜日、12月10日木曜日、14時から15時30分まで。会場は安らぎの里小川事務棟。内容はスマートフォンの初心者向け基本操作の講習です。定員は先着順10名です。最後にスマートフォン B コース、6月25日開講全6回の案内です。日程6月25日木曜日、7月23日木曜日、10月22日木曜日、12月24日木曜日、令和9年1月14日木曜日、28日木曜日、14時から15時30分まで。会場安らぎの里小川事務棟。内容はスマートフォンの初心者向け基本操作の講習です。定員は先着順10名です。制度内容が新しくなりました。定額タクシーおみたく運行開始のご案内です。高齢者の日常的な外出、買い物、通院などの移動を支援するため、定額で利用できるタクシーを期間限定で運行します。運行期間は5月1日金曜日から令和9年3月31日水曜日まで。なお、実証運行のため、利用状況により終了期間が前後する場合があります。乗車可能時間は7時から18時まで。利用範囲は小美玉市内外問わず利用できます。対象者は次のいずれかに該当する方です。70歳以上の方、60歳以上の方で下肢または視力障害で障害者手帳の交付を受けている方、なお自動車運転免許証を持っている方も申請できます。利用登録、利用希望の方は インターネットで登録申請をお願いします。後日登録証がご自宅に届きます。なお、インターネット以外の申請をご希望の場合は都市整備課にお問い合わせください。運賃2500円、およそ6キロメートル以下の場合自己負担額500円、およそ6キロメートル超え2500円、自己負担額1000円、およそ10キロメートル超え4000円、自己負担額2000円、およそ15キロメートル超え6000円、自己負担額3000円以上。なお、乗車時に登録証と身分証明書、運転免許証やマイナンバーカードなどの提示が必要です。登録証を持っている人がいれば複数の人数でも利用できます。これで広報を見たま声の広報お知らせ版を終わります。また来月広報を見たま第243号をお届けいたします。これからますます暑さがひどくなっていきます。どうぞご体調に気をつけてお過ごしくださいませ。